高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員裁判の話の今週も続きを行います。裁判員に選任されるところまでの話を先週いたしました。さて、裁判員の裁判、裁判員裁判が始まります。裁判員裁判が始まった最初の時期には裁判員に選任されてすぐにもう審理を始めるというように、その日のうちに裁判も始まってしまうということがかなり多くありましたけれども、どうもそれは良くないと、それなりに心の準備をして始めた方がいいということになって、しばらく前から選任手続きを行う日にちにすぐに裁判を始めるということはしないで、それから実際に裁判が始まるまで少し日にちを空けるということが多くなっています。で、裁判が始まりますとほぼ連日行います。もちろん土曜日曜はやりませんけれども、基本的に連日へ行います。で、裁判の進行の、手順を言いますと、いろいろなケースがありますから一律には言えないんですけれども、捜査段階で調べた記録の中でもうそれをそのまま法廷で使ってもいいということになったものについては、それをまとめて、書証というんですが、書証の取り調べとしてそれを行いまして、でそして多くはしかし法廷で真実を明らかにしようということで、関係者を法廷に呼んで証人調べといわれるものを中心に進めていくことになります。証人調べというのはこの事件について、真相真実を知っているというふうにされる人を法廷に呼んで、検察官や弁護人がそれぞれの立場から質問をするということになります。で、この質問には裁判員や裁判官たちも参加することができて、聞くことができます。多くの裁判員は、裁判員の皆さんは、聞くと言われても聞いてもいいと言われても何を聞いたらいいか分からないということがあって、戸惑います。非常に頻繁に休憩時間というものが入れられまして、その間にこういうことを聞きたいんだけどというようなことを裁判官に聞いて、そして裁判官からじゃあそれは直接聞いてみてくださいと言われてみたり、じゃあその趣旨のことを裁判官の方から聞いてみましょうかというようなことになったりすると、いろんなことがあって、ご本人が聞くこともありますけれど、裁判官が聞くこともある。そういうその質問とそれに対する証言が連日繰り広げられる。簡単な事件といいますかね、被告人が事実を争わないで犯罪事実を認めて、それでこういう事情があったというところを聞いてほしい、知ってほしい、そういう言葉を私たち情状というような表現をしますが、情けという字に状態の情という書きました、情状と言いますが、情状証人を調べるということが中心になるような事件もあれば、事実を争っているという否認するという言葉を使いますが、そういう事件になると非常に深刻な問題になり、審理期間も一般には長くなるということになりますが、そういうふうに事件によって違いますけれども、情状の尋問をしたり、実情に関して激しく争う尋問をしたりというような尋問が繰り広げられます。多くの裁判員裁判は2日とか3日とかの審理で審理が終わります。そして、そういう審理の経過をたどりながら、この事件に関してこのように考えるべきではないか、例えば事実について被告人は争っているけれども検察官の言う通りだろうか、あるいは弁護人が言う通り、あるいは被告人が主張していることの方に真実があるのか、そういうことを検討し合う時間というものが用意されます。これを評議と言います。評議の評は評決、批評の評の字ですね、から議は議論の議の字です。評議の時間というものがあります。 で、ここでみんなで意見を言い合うことになります。それから事実を認めている事件でもこういう事情があるんだということをどのくらい、最終結論に反映させるべきかということに関しての議論というものもあります。つまり有罪を前提にして良さそうだが、しかし刑はどのくらいの長さにすればいいのか、ここだけを論議するというのもあります。いずれについても評議をするわけです。で、どういう基準で考えたらいいのかということが大体裁判員の皆さん分かりません。特に犯罪を犯したことを認めて量刑だけを争っている事件っていうのことになってきますと、量刑の基準っていうのが分からない。私たちの世界では相場というような言葉を言ったりしますけれど、量刑の相場が分からない、当たり前ですね。分かるわけがないと言ってもいいです。500万円盗んだ、500万円を取ったという時に、この被告人は刑務所に何年間行ってるのが妥当なのかと言われて分かる方はいないでしょう。それは長い間に積み重ねられた刑事裁判の歴史の中で出来上がってきた一種の相場というものが支配する、そういう場面ですから、分かれという方がおかしいというふうに私は思いますけれども、そうすると過去の事例はこうなっていますというようなことを示します、裁判所が。そうするとそのいわば相場の通りでいいのか、いやそれよりも少し軽くした方がいいのかとか、少し重くすべきなんではないかといった程度のことが議論されるということになっていきます。それも評議です。で、こういう評議ということが行われて判決の言い渡しということになります。長い長い裁判では100日を超える裁判員の在任期間というものがあって、審理期間も60日だ70日だという期間を被告人や証人たちと付き合って、それで評議を行って、それで判決になりますが、短い事件だと本当に短ければ1日2日というのがありますし、平均的に言うと3、4日ぐらいが多いのですね。で、その経過をたどって判決の言い渡しをする。で、この間にも実は裁判員や補充裁判員を辞めていく人たちがいます。とてもこの審理に私は耐えられませんということを申し出て、辞任させてくださいというふうに裁判所に申し立てて、で、この人の辞任意志というのはとても強いと、この辞任意志の強さはもうなんとかこらえて最後まで付き合ってくださいと言っても無理があるというふうに裁判長が判断すると、それを受け入れて解任するという形で終わりにするんですね。辞任したいというと辞任できるという構造になってません。どうしてなってないのかというと、裁判員は国民の義務だとされてますから、辞めたければどうぞという構造にはなってないのです。辞めたいというと、どうするかというふうに裁判所が判断して、この人の辞めたい気持ちがとても強いので、このまま進めていくと裁判はやっていられないなと判断すると、解任するという形で辞めてもらう、裁判所が辞めさせるという形でしか裁判員は辞められないのですね。で、それでそういう申し立てをしている人が相当数います。実際には大変な数に上ります。おおよそで言うならば10件を少し超えるぐらいの事件に1人ぐらいの人は辞めています。やっていられないというんでしょうか、裁判員を務めきれないということで辞めている人がいるということです。で、このことはあまり報道されていませんけれども、事実はそのようなデータだということが最高裁の統計資料の中からも出てきています。裁判員というのはやはり人を処罰する、そして最悪死刑台にまで上らせるという判断に関わることですから、それはやっていられませんと、やれませんというふうに言う人たちが出てきても少しもおかしくないですね。で、そういう事実が現実にはある。それが裁判員裁判の 現場の姿です。でそしてそこを最後まで耐えた方が判決を言い渡す場面にも立ち会うということになります。あの福島の郡山支部で、死刑判決を言い渡すところに立ち会った方が心の病になった、外傷性ストレス障害になったという方がいるということ、お話何回もしておりますけれども、その方も裁判員を務め切った末心の病に倒れたんですね。それが裁判員裁判の現実です。裁判員裁判というものをごくごくざっくりとした形でご紹介したのが今日ですが、こういう話は皆さんにとっては裁判員裁判のリアルというんでしょうかね、現実を知っていただく機会として、大事かなというふうに思いまして、今日はお話をしてみました。いかがだったでしょうか。今日はここまでにしましょう。